皆さんどうもこんにちは。ほろよい Web3 は身近なネタを中心に Web3 トークをほろよい感覚でゆるく聞いていただくポッドキャストです。お届けするのは Web3 業界で働く元井と塩原の2人です。さて今回はスカラーシップというテーマについて話していきますので、最後までお聞きいただけると嬉しいです。はい、今日はスカラーシップということですね。
そうですね。スカラーシップって何ですかね。奨学金っていう意味なんですかね。
奨学金だよね。
うん。
学生の頃にもだから聞いたことはあるね。
大学でよく言いますよね。
うん。
うん。スカラーシップ制度とかなんかよく聞いて気がします。
うんうんうん。ありましたよ。それと一緒だね。
一緒ですね。
まあ Web3 で奨学金ってわけじゃないけどね。
そうですね。ちょっとクリプトだと、うん、まあ似てるようなニュアンスですけど、
うん、
まあ主にゲーミファイ、プレイトゥーアーン系のもので使われてる制度なんですかね。
うん。うん、
まあ。
ですね。
うん。アクシーがパイオニアなんですかね。ですよね。
いやー、他にあるのかはちょっと知らないもんね。まあ有名なとこだと、アクシーだよね。
アクシーですよね。
うん。
で、まあこのスカラーシップ制度が意外と肝になったりするんじゃないかみたいなところを、まあ、今日は話していければと思ってはいるんですけど、はいはい、うん、まあ、そもそもスカラーシップとは何かっていうところで言うと、先ほど奨学金っていう話をしましたけど、まあ、いわゆるこう、なんていうんですかね、レンタル制度みたいなイメージなんですかね。クリプトで言うと、
そうだね。うん、ちょっともっと汚い形で言うと、人を雇ってやらせるみたいな感じだよね。
確かに。
雇用するみたいな感じだよね。
そうですね。
うん、
いわゆるプレイトゥーアンで NFT 持って稼ぐっていうのが普通なんですけど、うん、その NFT を買うお金をそこまで持ってなかったりとか、そういう人に、うん、NFT を貸してあげて、それで貸したことで、その NFT を貸した人、借りた人はそれを使ってアーンをして、うん、で一部を、収益を分配するみたいな、そんな仕組みですね。
うんうん。あった、そういえばレディープレイヤー1のゲームじゃなくて映画の中で、
うん、
どでかいそのスカラーシップやってる会社が出てくるよね。
出てきましたっけ。
だって会社で広いところにもうゲームのこうプレイヤーのため の、 その施設みたいなのを作って、
はいはい、ありました。
強制的にお前らやれみたいな。
あれ
あれもだからスカラシップじゃないけど、
確かにそうですね、
雇用だよねあれね。
人雇って稼がせてるっていう、
そうやらせてプレイさせて、
うんうんうん、そうですよね。確かに
似てるよね。
確かに似てるな。全然関係ないですけど、
うん、
シュプリームとかも人に並ばせたりするんで
限定アイテムを買うために、
買うために朝から並ばせて夜から、
朝どころか夜からとかでしょ。
夜から夜終電で行って並ばせて
うん、うん、
でオーナーはそれを、まあ、売って一部給料みたいな感じであげるとか、
うんうん、
まあまあ確かにそのNFT は介在しないけど、まあ、いわゆる雇用制度みたいなものなんですかね。
ですね。うん。
うん、で、まあ、そこで、まあ、注目浴びたのが、まあ、アクシー で、 で、逆にアクシーが注目浴びたのも、このスカラーシップによる影響は大きかったんじゃないかっていうところですよね。うん、まあ、かなり前ですけど。
ですね。
うん。
今はあんまり聞かなくなっちゃいましたけど。
ですね。結構、で、まあ、その利益を上げることができるし、先ほど言ったように、うん、まあ、そもそも NFT 結構高かったりするじゃないですか。ステップのとこも一時期買うのに、うんうん、数十万とかすると結構買うハードルあるじゃないですか、普通の人からすると。
まあちょっとゲームの度を超えてるよね、そこまでいっちゃうとね。
でもう参入障壁めっちゃ高いですもんね。
いや高すぎるよね。うんうん、まあ、人気が出るとどうしても価格が上がっちゃうっていう、
うん、
そういう課題がこういうゲームファイとかにはあったよね。
そうですね。 まあ、それを、まあ、何十万とかボーンと買えないけど借りることならできて、まあ、それで自分も稼げるし、まあ、一部こう上納みたいな感じでしないといけないんですけど、
うんうん、
それができるなら、まあ、ウィンウィンだよねみたいな、まあ、そんな制度ですよね。
そうだね、うん、
だから結構カーシェアとか不動産賃貸とかとアセット自体はオーナーが持ってるけど、うん、それを借りて使うことができてみたいな、で住むこともできるし移動できるみたいな、なんかその所有と利用を分けるみたいな、なんかそんなニュアンスでもあるかもしれないですね。
うん、そうだね、うん、本当にそんな感じの関係性だよね。
うん、
これがアクシーを大きくした理由ってことなんだよね。
そうですね、これでみんなが
うん、
できるようになった。クリプトめちゃくちゃネイティブじゃない人でも、とか価格に追いついてない人も参入することができたので、まあ一個のマスアダプションの機能としてはアクシーはうまく取り入れたというか、そんな感じですかね。
なるほど。これ具体的にどうやってやってたわけ？アクシーはそのスカラーシップっていうのを。
ここ実は間に YGG っていう、まあゲーマーを集めるプロジェクトみたいなのがありまして、そこがアクシーの、貸す人と借りる人の、まあ、仲介をずっとしてたんですよね。
これってゲーム外ってこと？
ゲーム外で
つ
す
ま
ね。
りその、そうなんだ。アクシーを運営してる会社とも全く別で。
別で。
なるほど。
で、そこで何千人とかの、貸す人をマネージャーって言うんですけど、で、借りる人をスカラーって言うんですけど、で、そのやっぱマネージャーを何千人と集めて、で、そこのスカラーも何万人といて、そこのマッチングを仲介するみたいな、
そうなんだ。
そういうプロジェクトがあって、まあ、そこがかなりアクシーのこのスカラーシップには手を入れているというか、ところだったんですけど、
そうか。
だから、
お、うん。
でも厳密に NFT を貸し出してるっていうよりかは、もうアカウントごと貸し出しちゃっているのがこのアクシーだったんですかね。
そうなのね。つまりこれってそのアクシーインフィニティ、まあそのゲームの運営が公式にオフィシャルで認めてるとか、そういうことではなくて、これで、要はゲームギルド作ってこれやらせりゃいいんじゃん、みたいな。
そういうことです
そう
ね。
いうことだったわけね。これ
そう
は
いう
ス
こと
カ
で
ラー
す
シッ
ね。
プと言いつつ。なるほどね。僕、運営が、公式にそういうサービスとして提供してるのかと思ってた。
サービスとしては提供していなくて、でも、その公式、非公式とかまでちょっと追ってないですけど、いわゆる外部企業がそこを仲介、サービスとしてやってたみたいなところはありますね。
なるほど。そうだったんだ。ギルドがやってたのね。
そうです。まず逆にそこ仲介ないと、ここって結構難しいですよね。公式で提供するのって、なかなかNFT 貸し出すってこと難しいじゃないですか。アセット動
そう
か
だ
しちゃった
ね。
らもう持ち逃げされる可能性あるし。なので、まあ、なかなか機能として難しいけど、そこを頑張って仲介する役割をこのプロジェクトが担ってたんじゃないですかね。
そういうことなんですね。もうてっきり、もうそのアクシーの中の機能の一つとしてちゃんとあるのかなと思ってたから、
そうなんです
そ
よ。
れは知らなかった。
実は。で、逆にそれで稼いで、アンドリーセンとかから出資受けるところまで行ってるんで、すごいですよ
マジですかっていう
ね。
ね、それを 出資受けるんだ ね、
アンドリーセンから出資
ゲー
受
ム
け
ギル
て
ドで。
るはずです。
すごいな。
いいですよ
アンド
ね。
リューセンがもうなんか何でも出資してるんじゃないかって思えてきちゃっ
まあ確かに。確かに。いろいろツバつけてると思いますけど。
た。
まあでも逆にこのスカラーシップが一般、なんかこう、いわゆる、まあ、アクシーでフィリピンですかね。フィリピンで大盛り上がりしたんですかね。
確かそうだよね。
いわゆる一獲千金できるんじゃないかっていうフィリピンの人たちが始めてたんですけど、逆にそこで普通のクリプトネイティブじゃない人も参入できるようにはなった反面、逆にこのスカラーシップで うまくコントロールが効かなくなってしまった原因かもしれないとも言われてたりはするので、使い方は難しいですよね。
難しいですね。だって一時期普通に働くよりもアクシーやってた方が稼げちゃってる、
うん、
たんだよね確かね。
そうですね、普通の多分年収より全然稼いでる人いたんです
よ。だからそのフィリピンと、まあ、日本からすると遠い外国の話だけど、
うん、
いよいよゲームして暮らせる時代が来たのかみたいな、
うんうんうん、
当時はなんかそんなことをなんか思った印象がちょっと記憶にあるけど、
ね、うんうんうん、
ゲームで暮らしていけるっていうい
い世界
ですね、夢のような世界だよね、うん、
だからステップもアクシーの設計はすごく研究してると言ってますからね、
う
ん
うん、めちゃくちゃそうやって言ってたね、
うんうん、
このスカラーシップもステップンも入れますっていうふうに当初からね言っていたし、
そうですね、ずっとなんかボタンとかカミングスーンってなってますよね。
なってます。だからもう何年も経ってるけど、いまだにでもそっから言ってるけど入れてないよね。
入れてないですね。
難しいものなのかね、なんかそのこう公式にオフィシャルでこう、うん、そういうサービスとして提供するっていうのは。
だからアクシーみたいにアカウントごと渡しちゃうっていう、うん、結構リスキーなやり方か、もう完全オフチェーンでやるしかないんじゃないですか、うん、今だと。
そうだよね、アプリ内でオフチェーンでできれば、
うん、
所有者と利用者みたいにできるのかもしれないけど、う
ん、でも NFT はオンチェーンじゃないですか。
うん、
そこが難しいですよね、おそらく。
そうなんだね。これはやろうとしているけどやれてないのか、うん、優先順位が低くてやってないのか、どっちなんだろうね、ステップ
は、
ね、
あ、確かにそうですね。
ずっとやるやるって言ってやってないから、うんうん、まあでも昔僕が本当にステップン始めてた時は本当にそのゲームもこう人気になってる、まあ、絶頂期の頃とかは、うん、やっぱアクシーがそのスカラーシップを入れたことによってちょっとその狂ってしまったというか、
うん、
まあ、そこまでいってないかな、うまくいかなくなった原因の一つでもあるから、
うん、
ここは入れようとは思ってるんだけど、ちゃんと考えて入れなきゃいけないんだみたいなことを言っていたような気がするんだよね、
うんうんうん、そうですよね、うん、だからアクシーもそのスカラーシップによってユーザーが増えるじゃないですか、
うんうんうん、
でユーザーが増えると、まあ、そのアクシーっていうそのポケモンみたいなキャラクターをどんどんブリードして増やしていくんですけど、
うん、ああそうかそうか、はい、アクシーって何なのかっていう話をしてなかったん
で、
そういえばね、
私そうですね、まあ、アクシーっていわゆる、まあ、ポケモンみたいなものを育てたりするゲームですかね、
うん、ポケモンみたいなやつを育て、まあ、たまごっちとも言えるか、
うんうんうん、
育てて戦わせて稼ぐみたいな、
そうですね、
うん、
でそのアクシーをユーザーが増えるとアクシーで足りなくなるじゃないですか。
そうだね、
うんうん、でアクシーってこうブリードできるので、
はいはい、
どんどんこう生成ができるんですよね、
うんうん、
で逆にユーザーがいてみんながブリードしてアクシーがみんなにユーザー数が増えてブリードもできちゃって増えるといわゆるトークンの価値が下がっていくというか、
うんうん、
いわゆるみんなに平等に行き渡っちゃって、ブリードするためにはトークンが必要なんですけど、みんながある程度アクシー持っちゃったりして、うん、そこからトークンが下落したって言われてもいるんですよね。
うん、
ちょっと順番難しいですけど、
そのやっぱまあ需給のバランスって難しいんだね。
難しいですね、うん、そのブリードのところとユーザー数とそのトークンのコントロールが結構難しくなってしまった、うん、コントロール効かなくなったことが原因でトークンが下落したって言われているって感じですね、
うん、なるほど、まあ、似たようなことがやっぱりステップでも起こってたしね当初、
う
ん、
そうですね、
靴が足りない、
うんうんうん、
靴が高騰化する、
うんうん、
だからそうすると靴が高騰すると新規参入しようとする人がもう二の足踏んでしまって、
うん、
ユーザー増えないから
そうですね
ってなっちゃったりとか、
うん、
同じくトークンも価格が上がってしまってそこからすごい下がっちゃって、
ね、
もうなんか結局同じような軌跡をたどってるね。
たどってしまった、まあ、ステップに関してはあれを狙ってやってるかどうかみたいなところもありそうなんで。
ありそうだね、うん、なぜだ、なんだっけ、半期で200億円ぐらい利益あったんだっけ。
そうそうそう、えぐいですよ。
アクシーもすごいだろうけどね、うんうん、
だからステップはチェーン変えて多分やったりとかしてるのも、まあ、はいはいはい、あえて、ね、狙ってる説はありますけど、
うん、
ただ逆にそういうの見ててステップも、まあ、コントロールするのやっぱ難しいよねみたいなところはあったのかもしれないですね。
うん、
だからこうやる想定で当初はいたけど、
うんうん、
なかなか、まあ、そこまでしなくてもいいってなったのか、結構やっぱ難しいかもしれないみたいになったのか。
そうだね、
うん、だから結局やってないっていう感じな気はしますけどね。
うん、いやだってこれでもスカラーシップで稼げるっていうってことはさ、あの貸す側にも借りる側にも、まあ、それなりにそのうまみになるぐらいの金額が入ってくるわけじゃない、
うん、そうです
ね、でもそれってゲームから稼ぐからさ、
うん、
そもそも稼げなかったらやりたいとも思わないよね。
思わないですね、そもそもは。そうですね、う
ん、だから初期のステップだったら喜んでやるけど、
うん、
今だったらやらないみたいな、
やらないですね、
ことあるのね、
うんうん、
入れる意味がないというかね、
もう意味ないですよね、入れるなら結構序盤ですよね、
でしたね、うん、うん、そうだよね、
一定数加速、ここ加速ユーザー数増やせばいけるぞっていうタイミングに入れるのがベストなのかもしれないですね、
うん、なるほどね。やっぱ難しいね、こういうゲームの経済圏作るっていうのは。
そうですね、
なかなか、
うん、うん、まあ、でも個人的にはここ、まあ、アクシーとかステップンとかが、まあ、ステップやってないですけど、まあ、いわゆるプレイトゥーワン系で多かったですけど、意外とそうじゃないプロジェクトもこのスカラーシップのような設計っていうのは全然取り入れていってもいいんじゃないかなとも思ってたりはしますけど、
うん、今日の大事なところはそこだな。
そうですね、
そこですか。 どう使うの、うん、
まあ、でも NFT 持ってる人と利用する人っていう、うん、なんか大きくそこが分かれることですよね、うんうん、だから一個のマスターアダプションのツールにもなると思ってもいますし、
うん、
まあ、さっき言ったこう車とかまさにで、車って持ってるけど貸すこ借りることもできるじゃないですか、
うんうんうん、
全員が所有しなくても別に使うことはできると。前にちょっとマスアダプションの回で話しましたけど、
ですな、うんうん
うん、所有する人と、そうです、そうです、所有する人と利用する人はなんか別にどっちでもいいというか、
うん、イコールじゃないし、
うん
うん、
金持ってる人が所有してればいいっていう、
うんうんうん、どういう風に使えるんだろうね。なんかだからスカラーシップってというかちょっとシェアリングみたいな感じに寄りになるのかな。
うん、シェアリング寄りだと思いますね。エアビーとか、レンディング
とか、
うん、
うんうん、
ですね、
うん、
なんで NFT 持ってても、まあ、資産性っていう売るときになると金になるじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、あとはまあレンディングとかステーキングとかもありますけど、
うんうん、
いわゆるそのサービス利用的なところとか純粋に売るときには一気にお金入って、まあ売れればお金入ってくるけどみたいなところはあると思うんですけど、うん、まあそれをうまく運用することができる、それを金融以外でみたいなところが結構ある、
はいはいはい、
ニュアンスとしてはありそうですけどね。
そっか、まあ、例えばだけど商業利用ライセンスついてる NFT を借りてビジネスやるとか、
うんうんうんうん、
そういうのは確かにパッと思いついたらありそうだね。
そうですね、
ボワードエイプ借りて、
うん、
猿の靴作って、
うんうん、
リアルなね、スニーカーをなんか商売とする
みたいな、うんうんうん、確かに
期間限定で NFT を誰かから借りるみたいな、
うんうん、で売り上げの一部をそもそもの NFT の所有者に返してあげた こうちゃんと還元してあげれば、
うん、
全員がウィンウィンですよね。
ですね。そういうことも一つか、
一、うん、個できると思います。そうすればボアードエイプのコミュニティにもちょっとはリーチできるじゃないですか。
うん、確かにエイプのスニーカー作ればね。
うん、
うん、
で結構やっぱ最初にボアードエイプコミュニティをターゲットにするプロジェクトだったら、別に借りてやっても別にそこの反則費は別にいいですよね、
うん、そうだよね。
変に広告かけてレプテーション下げるより、
うん、うん、確かに。まあその NFT 所有というか買うのも結構リスキーだもんね。
うん、
いきなりこう損してしまう可能性もあるし、
うんうん、
まあ売り手は、あ、買い手はいるからね、そこは大丈夫なんだろうけど、うん、
そうですね。
そういう、ね、流動性があるものならねいいと思うしけど、
うんうんうん、まあ、ちょっとどういうプロジェクトが相性いいとかは結構考えないといけないかもしれないですけど、
うん、
それこそクリプトそこまで詳しくない人を取り入れる上で、
うんうん、
なんか一個そういう、まあ、ちょっとオフチェーンっぽくなるかもしれないですけど、
うん、
取り入れたり、そこまで金持ってないけどやりたいんだよねみたいな人を取り入れるには、
うんうん、
その レンタル制度みたいなものは有効かもしれないですね。
確かにそうだよね。まあ、なんかこうゲームを作ったりなんかサービス作るときに、あのあれじゃない、メルカリの話とかたまに出るよね。いらない不要品を売るけど、売ったお金で今度は購入者になれるわけじゃん。
うんうんうん、そうです
ね。だからその一人二役を両方ともできるみたいな。
うんうんうん。
まあ、だからそれでこうネットワーク効果で結構広がったとか。
確かに確かに。
なんかそういう話にもなんかちょっと通ずるような。
そうです
ね。貸す側、借りる側になり得てみたいな。
うん。
そういうサービス設計をなんかするっていうのは面白いのかも。
うんうんうん。
なのかな。
ノットアホテルとかも。330何年分のやつ、
はいはいはいはい、
買うってなると結構ハードル高いですけど、まあ、1日だけだったら、
うん、
まあ、借りてもいいやというか買ってもいいやって思うじゃないですか。
うん、
そのレンタルとかすると、
うん、
いわゆるその、まあ、まああれもともとレンタル制度入ってますけど、そもそものオーナー不動産のところにエアビーみたいに貸し出せるっていうのはありますけど、
はいはい、
なんかそういうニュアンスですよね、うん、
なるほど。オーナーでもあり貸し主でもあるしみたいなとか、うん、
で貸してあげたら別にお金入ってくるならいいですよね。
うんうんうん、そうだね。
うん、あと会員権とかもいいんじゃないですか。それこそノットアホテルっていう事例出しましたけど、
うんうんうん、うんうんうん、
なんかゴルフ会員権とかもちょっと1日だけ貸してよみたいな、
うん、確かにそれはできるね。
うん、まあでもそれ稼げその貸す側に to earn系じゃないと、
うんうんうんうん、
なんかどうメリット出すかは結構難しいですけど、
うん、
稼いでくれるなら貸してあげるけど、別にただ使わない時に貸すってなっても何もメリットないじゃんみたいなのがあると思うので、うん、
確かにな。
そういうのがうまくできたら結構面白そうですね、
うん、そうですね、うん、
で NFT のレンタルするあのトークンの企画とかもあるので、そういうのとか使えばうまくできたりするのかなとはちょっと思ったりはしてましたけど、
うんうん、確かにそうだね。ゲームファイ以外ではどうなんだろう、使えないのかな。
あんま聞かないですよね。
そうだよね、
うん、
あでもあれじゃない、ちょっとゲームファイと似てるけどデピンとかだとさ、
うんうん、
どうなんだろうか分かんないけど、まあ、あったね、ファイブマッパーとかもあった、
ね、はいはいはい、確かに
車にカメラつけて走って道路をみんなのあの航空写真じゃないけど地図をみんなで作るみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
はいはい、
あれも機材も持ってるし、あのオーナーがいてでも代わりに運転する人がいた
とか。ああ確かに確かに、いいんじゃないですか。
タクシー会社とドライバーの関係性みたいな、
うんうんうん、ね、機材、
うん、
3つ買って1つ自分でやるけど2つ貸してお前
そうそう
稼
そ
げ
うそ
よみたいな、1
う。
番あげるからっていう。
もうできる、そうだし、あとまあ、なんだろう。最近日本だと、電柱の写真を撮って稼ぐみたいな、デピンがあるよね。電力会社さんとかが、Web3 の企業さんと一緒にやってるやつが、プロジェクトであって、ソラナ系だった、あ、じゃあソラナじゃねえか、ごめん。まあ、あるんですよね、確か、あるのよ。で、それとかもさ、実際に写真撮りに行くやつとなんか、オーダーみたいな、わかんないけど、お前ら撮りに行ってこい、写真みたいな。
確かに。
はい、できちゃうよね。
できますよね。まあ、ちょっと金銭的メリットを作れればいけそうですよね。確か
ていう
に。
ね。
やっぱそのアーン系は相性いいかもしれないですね。
そうだ
デ
ね。
ピン含めて、トークンもらえる系。確かに。まあ、担保なしでレンタルできるし、無担保レンタルでできたりするので、それをうまくオンチェーンでできれば面白そうですね。
確か
そ
に
こが難
ね。
しいですよね。
そうだ
NFT 貸し出す、まあ、このトークン企画使えばいけるのかもしれないですけど、
あるもんね、企画がね、一応。
これはユーティリティというか、そこの部分、NFT を渡さず稼げる権利だけ渡せるみたいな。
そこの技術的なところはちょっと分かんないけ
そうで
ど。
すね。まあでも、まあ、ちょっとスカラーシップって結構今回広く捉えましたけど、意外とその、まあ、レンタルみたいなところニュアンスが大きいですかね。まあ、そういう制
そうだ
度、
ね。
資産家と利用者みたいなところを分けて設計とか、まあ、最初からじゃなくてもいい気はしますけどね。途中の資産家集めて、こっから利用者増やそうっていうタイミングで、
確かにそうだね。まあでも最初から設計してるんだろうね、ある程度。導入は後からでも。
そうですね。そんなところです。
わかりました。
まあ、ちょっと、アクシーで注目された制度ですけど、意外と、いろんなところで使えるんじゃないかっていう、そんな話でした。じゃあ最後に番組気に入ってくださった方はぜひフォローお願いします。また番組で話してほしいトークテーマの募集をしています。Spotify の各エピソードの Q&A のコメント欄、または Twitter でハッシュタグほろよい Web3 とつけてツイートお願いします。
お願いします。ありがとうございまし
ありがとうございま
た。
した。